ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。今日の人物のキーワードは、初めての和声楽の教科書を執筆、武蔵野音楽大学の創設者、一生でおよそ1000曲を作曲、音楽の素晴らしさを若い人に。今日は福井直明を紹介します。北陸地方の多くのお寺ではお経を読むときに仏教の教えを分かりやすい言葉で歌にした和讃も歌われていました。新川郡江上村、現在の上市町のお寺の五男として生まれた福井直明は、幼い頃から毎日この歌を聴いて育ち、澄み切った声で上手に歌うようになりました。入学した東江上小学校、現在の上市町立宮川小学校には、当時大変珍しいオルガンがありました。音楽好きな先生がオルガンを弾きながら、西洋から入ってきたばかりの曲を歌ってくれました。直明はその美しさに感動し、音楽への憧れを抱きました。小学校を卒業した後は、学校の先生になるために、富山県尋常師範学校、現在の富山大学へ進みました。ここで直明は、今の東京芸術大学である東京音楽学校を卒業した安田敏孝先生に出会います。直明は先生の音楽に対する教養の深さと情熱にすっかり心を奪われ、音楽の道に進みたいと考えるようになりました。しかし周りの人たちからは、師範学校まで出た人間が音楽のような遊びをなぜするのかと反対されました。でも直明の固い決心は変わりませんでした。1899年、直明は憧れの東京音楽学校へ入学しました。直明と同じ東京音楽学校で学んだ県出身の音楽家には、夕日などの童謡を作曲した高岡市出身の室崎金月と、滑川市出身のバイオリニスト高階哲夫がいます。音楽学校で学ぶうち、直明は演奏家よりも音楽の教育家になろうと考えるようになりました。東京音楽学校を優秀な成績で卒業した直明は、音楽教師として富山や長野の師範学校に勤めました。富山県師範学校時代には、自分が作曲した曲を授業に使う新しい手法で注目されました。長野県師範学校、現在の信州大学では教本を書き始め、日英唱歌集、 初等和声楽の2冊を発表します。和声楽とは、音楽を構成する和音とパート進行の関係を学ぶ学問のことです。和声はメロディー、リズムとともに音楽の3要素の一つと言われています。初等和声楽は日本人が書いた初めての和声楽の教科書として高い評価を受けました。その後、1928年、東京の私立音楽学校の初代校長に招かれました。しかし学校は8ヶ月で閉校してしまい、学びの場を失った生徒たちは名を明けをしたい、新しい学校の開設を求めました。直明は悩みましたが、生徒たちの音楽への情熱に押され、東京の武蔵野で新しい音楽学校の創設を決意します。友人、知人、親戚、演者に頼んで資金を出してもらい、1929年1月、廃校寸前だった私立学校の校舎を借りて授業をスタートさせました。この時教員は34人、生徒は121人でした。前の学校で行き場をなくした生徒のほとんどが入学しました。この武蔵野音楽学校は1932年の専門学校令で各種学校から専門学校に昇格し、日本で最初の私立音楽専門学校になりました。そして戦後の1949年、学生改革によって新生音楽大学に認められました。今では日本を代表する音楽大学の一つとして知られ、優れた音楽家をたくさん世に送り出しています。直明は亡くなる前年の85歳まで、武蔵野音楽大学の学長を務め、生涯におよそ1000曲を作曲しました。ところで、荒城の月などの作曲家として知られる滝廉太郎は、小学生の頃の数年を富山県で過ごしました。後に東京音楽学校を卒業し、この学校の教授補助をしている時、学生の福井直明と親しくなりました。二人は富山の思い出などを語り合いながら交流を深め、廉太郎がヨーロッパへ留学する送別音楽会では、直明が学生を代表して送別の言葉を述べました。それでは最後に、福井直明が夢や志を叶えたポイントを見ていきます。先生との出会いを大切にする。自分が得意なことをもっと深める。一生続けられることを見つけるです。音楽の素晴らしさを若い人に。今日は福井直明を紹介しました。
この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。